士、ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市広報課広報校長係の片目具が
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
今回は市内で子どもたちや高齢者のために活動していらっしゃる地域の人にスポットを当てて話題を提供していきます。
はい、誰でしょうか。気になります。
私たちの日常を陰から見守ってくださる方々ですよ。詳しくは後ほど紹介させていただきます。
はい。
その他にも広報カニや市民行政一体型フェイスブックカニ好きに投稿された話題も含め盛りだくさんの内容でお送りします。
それでは今回も15分間たっぷりお楽しみください。改めましてリスナーの皆さん、新年明けましてお
めでとうございます。おめでとうございます。1月初めの放送ということで、まずはあかりさんに新年の抱負を伺いたいと思います。
はい。私の新年の抱負は蟹市の魅力をもっと発掘して発信することです。
おお。
調べてちゃんと動画などを作ってたくさんの人に蟹市を知ってもらう、そして足を運んでもらえるように頑張って投稿していきたいなと思います。
あかりさんの動画楽しみにしてますよ。
はい、頑張ります。カトメグさんはどんな新年の抱負を持ってるんですか？
私はですね、あかりさんのようにちょっと真面目な目標ではないんですけど、
はい、
最近知り合った子でイタリア語を話せる子がいたんですよ。
おお、かっこいい。
それを見て私も何か新しい言語を学びたいという思いが生まれたの で、今年は中国語にチャレンジしてみようかと思ってます。
結構真面目ですよ。
いいと思います。本当ですか？私ちょっと顔がよく中国人に似てるって言われてたんで、
はい、
中国語もマスターして中国人に間違われるぐらいな勢いで頑張りたいと思います。
はい、頑張ってください。
はい、
皆さんもそれぞれの新年の抱負があると思いますが楽しんでいきましょう。
それでは今回も2017年最初の番組を始めていきましょう。まず最初の話題は市内で楽しめるイルミネーションの話題です。
はい。イルミネーションといえば以前この番組でアーラで行っているイルミネーションを紹介しましたよね。
はい。実はまだアーラのイルミネーションは続いているので、もう一度紹介したいなと思って今回話題に挙げました。
はい。
アーラの屋外にある水と緑の広場で実施されています。
そうでしたね。今年は冬の和みをテーマにしたイルミネーションということだったんですが、花坂じいさんがこのイルミネーションで形取られていて、すごい昔話の世界が広がっててとっても可愛かったです。
ぜひ見に行ってください。
はい。このイルミネーションの点灯はいつまでやっているんですか？
はい、2月9日木曜日まで実施しています。点灯時間は午後6時から10時20分まで、アーラの休館日の火曜日を除く毎日点灯しています。
アーラは駐車場も広いから安心して止めることができます。
そうですね、
はい、
ちょっとあの道を通りかかった時に思い出していただけるといいかなと思います。ね。はい。もう一つ私のおすすめするイルミネーションがあるんですけど、西蟹駅前広場で実施されているイルミネーションです。
あー、知ってます知ってます。私もここのイルミネーションは白と青色基調としてるのですごい心が落ち着いて癒されます。
そうですよね、はい、すごいこうまとまった感じのイルミネーションがいいなって思うんですよ。
はい。このイルミネーションはいつまでやっているんですか？
はい、1月31日まで点灯していますよ。実はこのイルミネーション、10年以上前に始まってるんです。
あー、私も10年前は高校生でしたね。
見たことあります？その時期も。
あります、あります。
私も学生時代に西蟹駅利用していたので、このイルミネーションが始まると、あ、冬が来たなって 感じてました。
あ、いいですね。そういうのって思い出になるので幸せな気持ちになりますよね。
そうですよね、
はい、ちなみにこのイルミネーションはどういう人が設置しているんですか？
はい、これはですね、地元の有志の方々が始めたものなんです。現在は片平花火実行委員会、あかりさんもよく知ってますよね、
はい、
の皆さんが主体となって行っています。
うん、そうなんですね。なんかイルミネーションの明かりのように地元の方が地元を明るく照らしてくださっているんだなって思います。
いいこと言いますね、はい、
皆さん駅を利用する際にはぜひのんびり眺めてみてくださいね。そして私がリスナーの皆さんにおすすめしたいイルミネーションは花フェスタ記念公園で実施しているトンネルイルミネーションです。
私まだそれ見に行ってないんですよ今年。
あのカニ好きに投稿されていましたよ、写真が。すごくメルヘンチックでピンクとか緑とかいろんな色があって可愛いですよ、うん
うん、私も今年そこを誰かと歩きたいな。
そうですね、カップルで歩くとすごいドキドキするんじゃないかなって思います。
そうですよね、
はい、ぜひ行ってくださいよ。
この花フェスタ記念公園のイルミネーションは、はい、花の地球館へ続くトンネル内で実施しています、うん、点灯期間は2月27日の月曜日までです。
はい、バラのベルベデーレという幾何学模様に形作られた庭園から花の地球館へと続くおよそなんと50メートルのトンネルです。しかも約1万8000球の LED が使われているそうですよ。
50メートルって結構長いですよね。
はい、すごい楽しめると思います、
うんうん、トンネルなので昼間でも綺麗なイルミネーションが見えますよね。
暗いからね、
うんうん、
心温まるイルミネーションの明かりをぜひいろんな方に楽しんでいただきたいです。
次も花フェスタ記念公園の話題が続きます。
はい、
今年も花フェスタ記念公園に美味しいイベントがやってきましたよ。
そうなんです、広報課に12月15日号でお知らせしたキッチンカーグランプリです。
はい、なんと今年は1月14日15日の2日間に加えて、
うん、
1月21日22日の2週間にわたって開催されます。
おー、いいですね。ビーフ、ポーク&チキンというテーマで部門ごとのグランプリを決定するんですよね。
はい、東海地方を中心に活躍するキッチンカーが約30台も集合してとっておきのメニューを提供してくれます、
うん、
あかりさんが豚肉が好きだということを
大好きです
以前お伺いしてたので、はい、これはあかりさんにお知らせしなくてはと思って
ありがとうございます。
今回取り上げました。
いいですよね。
来場者はお気に入りのキッチンカーへ投票することになっているので、またそこで迷っちゃうかもしれませんね、どこに入れようかって。
そうですね、やっぱり味だけでなく車のデザインも投票する際の重要なポイントと聞いていますよ、
うんうん、あ、そうですよね、うん、私も以前、はい、キッチンカーグランプリ遊びに行ったんですけど、はい、カフェ風のおしゃれなキッチンカーがあったんで、うん、ちらっと覗いてみたんですよ、
はい、
そしたら特にコーヒー飲もうなんて思ってないのに雰囲気で買っちゃいました、う
ん、あ、やっぱりキッチンカーのその見た目も大事なんですね。
そうですね、
しっかり見て食べて投票しないといけないですね。
はい、それにハーフサイズっていう半分にしてあるサイズの商品が用意されてるので、
あ、いいですね、
みんなでシェアしていろんな味が楽しめますよ。
そうですね、女性とか食べる量がそんなにない方もあのハーフサイズなら楽しめると思います。
今流行りの友達とシェアみたいな女子に人気ですよね、
うん、いいですね。
あとはチラシがあるんで、
はい、見てみましょう、
ま、はい、見てみましょう。あかりさんの気になる商品は何ですか？
私の気になる商品はおくみのけいちゃん唐揚げです。
唐揚げいっぱいあるんですけど、これあかりさんの食べたいって言った唐揚げ以外にも、
はい、
なんかタレが違ってたりするだけで全然味が変わってきそうですね。
そうですね、私としてはけいちゃんって食べたことあるんですけど焼いたもの、うんうんうんうん、それが唐揚げになってるっていうのがイメージできないので、どんなものか楽しみです。
美味しそうですね、
はい、
私はバリアタイ焼きそばミーゴレン、
おー、名前難しいですね。
バリそばが食べれそうな感じがして美味しそうじゃないですか。新しい食べ物ですよね。
これは本当にバリそばなんでしょうかね、写真が分かんないですね。
気になる商品です。
もうこれ食べてみないと分からない、
はい、
美味しそう。
なんとこのキッチンカーグランプリの開催期間中は入園料無料となります、
うん、お
プリンセスホールみやびでのステージイベントも開催されるので合わせて楽しめますよ、
うん、野外なので結構寒いかもしれないのでしっかり皆さん着込んできてくださいね。
そうですね、
はい、
私も以前行った時次の日風邪をひいてしまったので
じゃあダウンコート着ていきましょう。
そうです、1枚余分に着ていってください、うん、
1月14日15日21日22日は身も心もほっこり温まる素敵な食のイベントキッチンカーグランプリ in 花フェスタに皆さんお誘い合わせの上ぜひお越しくださいね。
次は広報課に1月号から地域の見守りに協力してくださっている方を紹介します。
はい、民生委員児童委員の皆さんです。
はい、3年に一度の民生委員児童委員の改選が行われました、
はい、
就任された皆さんを今回の広報誌で一覧で紹介しています。
はい、民生委員児童委員の皆さんは一人暮らしの高齢者の方や障害がある方そして気になる子育て家庭などの見守りや訪問活動をしてくださっているんですよね。
はい、訪問先では生活上の相談に乗ったり、うん、様々な福祉サービスへのつなぎ役として活躍していらっしゃいます、
うん、地区ごとに委員の皆さんがいらっしゃるのでより身近に相談に乗ってもらえますね。
そうですね、
うん、
本当に委員の方は何気ない会話ですよね。今日の天気とか朝食べたものとか、
はい、
そういう話題から困ってることがあるかとかっていう話題に広げていくんで、うん、すごい自然な感じで相談に乗れると思います、
うん、相手の方にとってはなんかきっと家族のような近い存在なんでしょうね。
そうですね、うん、委員の方もそういう関わりの中で隣近所が助け合っていけるような地域づくりをしたいって言ってみえました、
うん、すごく大事なことだと思います、
うん、
他にはどんな活動をしていらっしゃるんですかね。
はい、これから見守りが必要になりそうな方の調査をしたり、
うん、
生き生きサロンという高齢者の集いの場のお手伝いをされたりしています、
うん、
その他にも、はい、地域の公民館祭りや配食サービスなどにも参加されています。
たくさんの場所で活動してくださっているんですね。
はい、
やっぱり地域の方々をより身近に感じることができるので困っていることがあれば助け合える、そんな深い絆が生まれるんじゃないかなと思います。
そうですね、また子育て支援や子どもの育成に関する福祉活動に専門的に取り組む主任児童委員さんも見えます。
はい、共働きの家庭とかも増えてるのでそういった方がいてくださると安心できますね。
そうですね、うん、主任児童委員さんたちは子育て中のお母さんたちや子どもたちが自由に参加できる子育てサロンを開催されたり小中学校との定期的な情報交換をされたりしています、
うん、地域福祉の充実のためには民生児童委員の方の働きはとても重要になってきますね。
はい、あ、なんと、
はい、
今年民生委員制度は創設100年を迎えます。
おお、すごいですね、
うん、この歴史の長さからも制度の大切さが伝わってきませんか。
はい、伝わってきます。地域に寄り添うみんなの相談役として民生児童委員の皆さんの働きに感謝したいです。
そうですね、
はい、地域のみんなで支え合って住みよい地域にしていきたいですね。
最後の話題は地域を日々見守って私たちの安心安全のために活躍してくださっているボランティアの方の紹介です。
はい、
今回紹介するのは誰でしょう、うん、
誰でしょう。どんな各地域を見回りしてくださってる方ですよね。
はい、
もしかしてあのパトロール隊ですか。
そうです、青色のライトをつけた車に乗って地域を巡回してくださっています、う
ん、あ、見たことあります。
このパトロール隊の人たちは、
はい、
岐阜県警の認可を受けた人だけが活動してるんですよ。
知りませんでした。きちんと許可を取って活動しなきゃいけないんですね。
やっぱり青いあの回転灯ついてると影響力がありますからね。
そうですね、目立ちますもんね。
はい、このパトロール隊なんですが、
はい、
現在市内には5つのパトロール隊がありまして、桜ヶ丘、土田、広見、二野、片平の5地域で活動しています、
うん、
その中で片平パトロール隊が県から功労ボランティア団体表彰を受けたので今回紹介したいと思います。
かっこいいですね。
はい。
ちなみにこの片平パトロール隊の活動はいつから始まったんですか？
はい、片平地区のパトロール隊ですが、はい、2009年に結成されました。うん、現在40代から80代の男女約70人が活躍しています。
そうだったんですね。なんか70人もの方が活動してくださっているとは知らなかったので驚きです。
はい。
パトロールってやっぱり定期的に続けることに意味があるんじゃないかなと思うので、週6日のパトロールを毎日ボランティアで続けてくださっていることに感謝です。
そうですね。はい、70人いるからこそみんなで交代交代で毎日続けられるんですね。うんうん、パトロールの範囲や頻度はそうやっぱり人数とかも違うんで、はい、地区によって様々なんですが、うん、住民による住民のためのボランティアだっていうことで重要な役割を果たしているのは間違いありません。
うん、そうですよね。やっぱり街灯のない道路とかももちろん団地内も夜は人通りが少なくなるのでやっぱり危険を感じて怖いですよね。
そうですね。
地域の人にこうやって見守られてるって思うだけでもとても安心できます。
うんうん、こういった活動を続けてくださる方に本当に感謝です。
本当ですね。民生児童院さんの話題でも出てきましたが、地域の安心安全を守るのは地域に住む自分たち自身ですからね。
そうですね。
一人では小さな力かもしれませんが、みんなでこうやって助け合って防犯活動や見守り活動をどんどん広げていきましょう。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今回は食のイベントキッチンカーグランプリを紹介したので、
はい、
それにちなんで家食グランプリみたいなのを最後にやりたいと思います。
あ、自分のお家のグランプリですね。
はい、塚本家のグランプリを教えてください。
はい、私の家の家食グランプリはちらし寿司ケーキです。
ケーキ？
そう、ケーキ型に酢飯などを詰め込んでケーキの形をした綺麗なちらし寿司のケーキですね。
具材は何が入ってるんですか？
いろんな具材が入ってますよ。私はなんか桜でんぶが一番好きで、
あの甘いピンクいやつですね。
そうです、そうです。やっぱり見た目がすっごい華やかになって味も美味しいので、うん、いろんな家庭で試してほしいなって思うぐらい大好きなメニューです。
へえ、私も誕生日のたびにちらし寿司はお母さんが作ってくれてたんで、
ぜひケーキ型にはめ込んでみてください。
美味しそう。
カトメグさんのお家ではどんなのがグランプリですか？
いろいろ悩んだんですけど、
はい、
私のグランプリは焼き飯です。
焼き飯？ どんなのですか焼き飯って。
そのどんなのっていうのがないんですよね。
ない。
毎回味が違うんですよ。
とにかくご飯を焼くってことですか？
あるもの、ある野菜を冷蔵庫からこう出して、うん、刻んでご飯と一緒に炒めるっていうだけなんですけど、うん、あるもので作ってるからこそ毎回味が違っていて、なぜかお母さんの微妙な味付けで美味しくなるっていう、それが我が家の味ですね。
わ、どんなのだろう、なんか想像がつかないので一度カトメグさんのお家で食べてみたいです。
美味しい日に当たるといいですね。
怖い皆さんのご家庭での料理のグランプリは何でしょうか？それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。カトメグさん、準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さん次回の明るい話もお楽しみに。